皆さんこんにちは。産婦人科医の高尾美穂です。この度は更年期が楽になるセルフケア、今日からできるヒント満載を手に取ってくださってありがとうございます。この本をちょっと気になるなと思って眺めてみてくださったあなたは、もしかするともうすぐ更年期なのかなって、思っておられる方かもしれないし、今ザ更年期的な不調でどうしたらいいのかなって、悩んでおられる方かもしれないし、大切などなたかがなんとなく調子が悪そう、更年期って最近聞くけどって、思っておられる方かもしれませんね。いろんな方に知っていただくと少し心が軽くなる、そんな思いを込めてこの本を作りました。今日は特別に皆さんからいただいておりますご質問に、少しお答えしていきたいと思っております。ぜひご一緒くださいね。1つ目、更年期っていつから始まるんですか？あらかじめしておくといいことはありますか？特に更年期始まってるのかな、もしくはそろそろなのかな、気になるけどという方に、こういったお悩み、よくいただきます。まだ始まってない人が一番気になる更年期の入り口の疑問ですね。まず日本人の平均的な更年期のスタートは、だいたい40代の半ばと考えていただくといいでしょう。ただ40代に入って、今まで順調だった生理周期がばらついてきているとか、もともとちょっと不規則だったけれども、その不規則な感じがより顕著になってきたとか、という方であれば、そろそろ更年期始まっているかもって心づもりをしていただくことはもうぜひお勧めしたい。と言いますのも、この更年期という時期は、はっきりといつが更年期と言えるのはもっともっと後になってからなんですよね。言葉の定義としては、閉経という生理が来なくなるという状態が12ヶ月続いて、その約5年手前、ここが更年期のスタートですから、後からしか知ることができない更年期のスタートということになるわけです。だから、40代で生理周期、生理の量変化してきたなって思っておられる方は、そろそろ更年期入っているかもって思ってこの本を読んでいただけるといいかなと思います。2つ目、よく聞くホットフラッシュやイライラは誰にでも必ず起こるのでしょうか？軽く過ごせる方法はありますか？そうなんですよね。特にこの更年期の不調って結構しんどいよという方もいらっしゃれば、そういえば生理が来なくなって、もう何年も経ってる、更年期終わったのかしらというような、特段困らず過ごしていけてしまうという方がいらっしゃるのも実際のところです。例えばしんどいなと思うような状態が体に出る方と、メンタル的な不安、それからやる気が出ないとか、イライラが強いとか、怒りっぽい、こういった心の不調として現れる方といらっしゃいますけれども、いずれも実は結構真面目な方、言っちゃえば真面目すぎる方、それからいろんなことを自分一人でちゃんとやらなきゃって思っておられる方、自分をある意味犠牲にして誰かのために役に立とう、それが大切なお子さんだったりパートナーだったり、それこそ大事だと思うお仕事だったり、その自分の時間を自分以外の何か誰かのために、使うということを厭わない、もちろん、いろんなパターンがありますけれども、でもいずれにしてもまずキャラクターって結構大きく影響するんですよね。能天気に生きるのが一番とも言いませんけれども、でも特にこの更年期という時期にはいろんなことが起こりうるよねって心づもりをしておく、そしてその上であらかじめできることあるよねってこちらの本で学んでいただく、そしてそれらを一つでもいいから生活の中で取り入れてみる、そんなアクション 起こせている自分に対してちょっと自信が持てる。これがあらかじめできることの一つじゃないかなって思うんですけどね。続いて3つ目、婦人科に行くのはちょっと抵抗があるのですが、セルフケアでできることはありますか？高尾先生が実践していることがあったら教えてください。私も、もう更年期後半もしくは、そろそろ終了しかけかなとは思うんですけれども、私が30代の特に半ば過ぎ以降、意識し始めたのが、やはり睡眠時間の確保です。もともと私は産婦人科医ですから、お産を取る。このお産は、夜中にもあるわけです。普通に考えて、24時間の、3分の1眠っているとしたら、普通に考えるとお産の約3分の1は夜中、一般的には眠っている時間帯に生まれるということになるわけで、そして今夜中にお産をとっても次の日の朝起きてそのまま仕事を続けるというようなスタイルの時代でしたので、やはり昼間の集中力が落ちてきているということを感じるようになり、いつかは夜ちゃんと眠れるような働き方にシフトしたいと思って今の働き方に移行しています。このちゃんと眠れることで次の日ご機嫌に過ごせるという経験は皆さんもなさったことがあると思うんですよね。まずは睡眠時間の確保。それでもうちには小さい子供が何人もいるからとか、お仕事を夜中に終わらせないと次の日の朝迎えられないしとか、いろいろなことが生活の中ではあり得ると思います。もちろん毎日毎日が100点満点じゃなくてもいい。でもできるだけ意識をする、そういった考え方が大切じゃないかなと思っております。ぜひ生活の中で睡眠時間を確保する。そのためにね、夜お家に帰ってくる時間を早めにするとか、なんとなくぐだぐだと携帯とか見ている時間をちょっと縮めるとか、できることいくつかあるんじゃないかなってご自身の生活を眺めてみてください。4つ目、気持ちの落ち込みや不眠は更年期のせいか、ただのストレスなのか、疲れやすくなったななど、体の不調も更年期の影響なのか、老化との見極めが難しいです。そうなんですよね。おっしゃる通り、女性にとってそもそも老化って多くはホルモンが影響している部分があって、例えばですけれども肩が凝るとか腰が痛いとか、そんなの普通に考えて年のせいでしょうって思うかもしれませんけれども、実は卵巣が作るエストロゲンというホルモンは、関節この骨と骨のつなぎ目をスムーズに動かす、そんな役割を持ってくれていて、だからこそ膝がスムーズに曲がる、肘をスムーズに曲げ伸ばしできる、手の指をぎゅーっとスムーズに握ってスムーズに開くことができる、これもだんだんとちょっとずつきしむみたいな、そういった変化がホルモンが作られなくなる年代には起こりうるんですよね。と考えると、世の中一般的に考えられている老化のいくつかはホルモンの減少によって起こっている変化であり、ということは実は更年期の不調、200種類にも上るとされていますが、そのいくつかは実は世の中でよく老化と呼ぶ、そういった変化も含まれているんだということを知っていただければと思います。なのではっきりとこれは更年期による不調だ、これは老化による不調だって分けて考えなきゃいけないわけじゃなくって、自分の体がどう変化していっているのかを眺めると同時に、これから先どういう変化をしていく可能性があるのかをあらかじめ知っておく、そしてそれに対してできることがあるんじゃないかってこの本を読んで探してみていただく、そんなアクションをお勧めできればと思います。5つ目、生理が不規則になってきました、閉経はどうやって進んでいきますか。この生理不順のね、変化についてですけれども、一般的にはまず順調に来ていた生理周期が少し短くなってきます。28日に一度来る生理が正常、このような捉え方はもちろん間違いではありませんけれども、ご自身の生理周期、一般的に何日ぐらいで来るなという周期より3日ぐらい短くなる、これがまず最初に気づく変化かもしれません。 そして短くなり続けるわけではなくって、よく皆さんが生理が一度飛ぶみたいな表現をされることありますよね。となると間がポンと伸びる、まあ、この伸びるということは生理周期自体が長くなるということで、この長くなった周期が少しずつ伸びていって、そして最終的には12ヶ月間生理が来なければ、最後の生理がやってきた年齢を閉経年齢と呼ぶ、まあ、このような形であることが多いかと思います。終わるかなと思ってまたやってくるみたいなこともあったりもします。まあ、こういった生理なのかな、この出血はってはっきりと判断がなかなかつかないものなので、不安だなと思う場合にはぜひお近くの婦人科の先生のところをご相談に行ってみてくださいね。6つ目、更年期を前向きに過ごすために今日からできる習慣はありますか。そうですね、皆さんはもうこの本を手に取られて、そして例えば漫画の部分を読んでいただいて、ざっくりとストーリーを知っていただく、そしてもっと細かく知りたいなと思った部分については文字を読んでいただくなどで、十分にまず情報は手に入ったと思います。そして、次にお願いしたいのはやってみるということです。まあ、私たちが変わっていくためには気づくということが必要で、そして次にはとりあえず試してみるということが大切になります。そして試してみたことの中で続けられそうね、キープする、まあ、これがより良くなってきたなとか、なんとなく楽になってきたなという感覚を維持する方法になります。まずは何かをやってみる、ぜひ今日から一つ試してみてください。そんなに難しいことばかりではありません。ちょっと肩を回してみようとか、よく眠れるように例えばそうね、アロマシュシュっていうスプレーもらってたわ、一度これ、吹きかけて寝てみようかしらとか、なんとなく暑苦しいから、なんとなく寒いから、お布団の状態、毛布の状態変えてみようかしらとか、運動ぜひ家族と一緒にやってみようかしらとか、なんとなく健康診断の結果眺めてただけだけど、一応異常があるから、いつも行く先生のところに結果持って行ってみようかしらとか、このあたりがやってみることができる、その一つ一つなんじゃないかなと思います。ハードルを思いっきり上げるのではなくて、これぐらいだったらやってみることができるんじゃないかみたいなことって多分皆さんもう気づいておられると思います。ぜひとも何か一つやってみてください。そしてそれが続けられると、きっと気がつけばなんとなく楽になってきたとか、なんとなく良くなってきているご自身に気がつくとか、そんな変化が訪れます。ぜひね、良さそうって思えることを続けていく、このあたりもお勧めできればなと思っております。皆さんがね、更年期のことを気にしていただけて、そしてその先に続く何十年もの人生を、まあ、より良く、そして、より楽に過ごしていけることを願っております。それではまたどこかでお会いしましょう。高尾美穂でした。